おはようございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターのつろかおりがいつも頑張るあなたと一緒に、生きやすさって何、身軽に生きるコツとはについて明るく楽しく考えシェアする番組です。はい、あっという間に神戸最後の神戸からの最後の音声配信となってしまいました。朝の5時にこれ配信なんですけれども、今3時40分。今日はね、昨日ねちょうど9時ぐらいに寝て3時に起きちゃったんですよね。主人がねなんか仕事してて2時ぐらいまで起きてて、でその後猫ちゃん来たりとかして、私やっぱ起きちゃってね、2時からちょっとうつらうつらしてたので、もう3時になってエイヤーで起きちゃいましたね。ちょうど音声配信撮ってなかったので、撮ってしまおうというわけです。はい、もうね今目の前にリビングで撮ってるんですけれども、段ボールが山高く積み上げられております。昨日もね卒業式終わりまして、午後はずっとパッキングしてました。主人がね、14回目っていうこともあってめちゃめちゃ慣れてるので、これは当日でもいいよとか、これはもう引っ越し業者さんの方がうまいからお任せして大丈夫だよとか教えてくれるんですよね。だからスムーズでした。で主人とも話してたんですけど、めちゃめちゃ少ないと思う荷物、大型の食器じゃない、インテリアが、家具がですねすごく少ないんですね。まずソファーは捨てたでしょ。ベランダの椅子とかテーブルとかも全部今回捨てましたし、棚とかを 2,3 個持っていくし、大きなタンスみたいなものも持っていくのは1個なんですよ。だからね本当にねガラガラなんですよね。で実はトランクルームを借りておりまして、フリマ用と、あとは家族 の, 季節物 の, の洋服をしまう本当に狭いねトランクルームを近所に借りてたので、そこももう全部引き上げてきておりまして、明日を待つのみという感じですね。この2日3日は料理も作ってないので、スパゲティ茹でたりとかそのぐらいはしてますけれどもね、お鍋も今日でしまっちゃおうと思ってるので、もうあれかな、ウーバーかテイクアウト品を食べるっていう感じですかね。ちょうど生理に当たっちゃってね、それだけがなんかあれあちゃーっていう感じですね。遅れちゃったんですよね。なんで、うまくいかないよね。今回はいつもは布ナプキンを愛用しておりますけれども、久々に紙ナプキンを総動員してですね、もう洗う時間もねないし、全て詰めてしまったんで、これは仕方ないですね。新居でちょうど重たい日になってしまうっていうのがなかなか悩ましいところなんですけれども、なんとかなるかなという感じですね。そうね、なんか主人とも話をしてて、神戸での一番の思い出って本当に甲乙つけがたいんですけれども、私自身がそのサラリーマンとして生きることを完全に手放したっていうのが大きかったと思います。前の会社はコールね大好きだったし、私自身その雇われてっていうお金をいただくっていうそのサラリーマン生活をすごく気に入っていたんですよね。ただ、子供をやっぱり持ってですね、自由に働けるっていう道を選択してからは、もうやっぱフリーランスじゃないと無理だなと思っておりまして、そこがやっぱ大きく変わった価値観かなと思うんですよね。実際うち母も姉もフリーランスで働いているのでね、自営なんで、東京にいてもその2人を目の当たりにはしてたんですけど、やっぱりちょっとレベルが違うというか、私には無理だって思っちゃってたんじゃないかなって思います。なので私には無理だから絶対 この生活続けようと思ってたんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、やっぱり毎月決まったお給料をいただけるっていうのはとっても ありがたいことですし、その難しさっていうのをね、自営業になってからは感じておりますけれども、まあ、時間的な余裕とか、あとはまあ子どもたちとしっかり向き合えた12年間だったので、それは嬉しいかな、嬉しかったなっていうふうに思いますね。気づけば30代半ばだった私も神戸に来て40代後半になりましたね。それからの第3フェーズ、新天地での生活になりますので、まあ、気力体力ともに12年前とは全然違いますよね。ただ私の周りにはね、パワフルな人たちがすごく多いので、そのあたりは刺激になっているかなっていうふうに思うんですよね。こう好きなことってどうやって見つけるんだろうって思うじゃないですか。でもその恋愛とちょっと似てて、よくね、恋はするもんじゃなくて落ちるものだみたいなのあるじゃないですか。まさしくね、好きなことを仕事にするっていうのもそれに似ているんですよね。だから動き続けないと絶対見つからないし、探し続けないと見つからないんですけれども、探そう探そうと思って見つかるものでもなかったりとかもするしね、ちょっと矛盾するんですけれども、あとはまあ来たるべき時には出会えるから、好きなこととか好きな人にはそれまでに自分を磨いておくっていう精神が私は好きだなと思いますね。好きですね。あとは何かな、まあ、やっぱり子どもたちの成長が大きいかな。12年ですからね。今のマンションには長男が1歳10ヶ月の時に来てて、で次男はお腹にいたんですよね。で引っ越してきて5ヶ月後に長男が生まれたので、次男が生まれたので、次男はもうこの家しか知らないんですよね。だからちょっとね、おせんちになってますね。もうずっと生まれ育ったお家を離れるのはやっぱり不安だよとか言ってますけれども、まあ次のお家も月に行ってくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、まあ、長男は長男で次中学に入って、誰一人友達がいないところに入るのでめちゃめちゃ緊張していると思います。ちなみに昨日の卒業式も朝撮った写真と終わった後の表情が全然違くって、それを見返しててね、主人と夜お酒飲みながら、やっぱ緊張してたんだねっていう風に話してました。インスタにも載せたんですけど、もうね、朝一で行ったのに、でもかなりいい席取れてたのに、実は全然違うクラスの席に座ってたんですよ私。で低学年とかってプリントで僕はここにいるよっていうプリントをくれるんですね。で、もう先生が前もって見取り図書いておいてくれてて、子供が自分のが演奏したりとか座る場所を星印つけといてくれて、それをお母さんに渡してくれるんで、それを見て席を探すっていうのができるんですけど、もう 5,6 年生にもなるとほうれん草でね、子供が口伝えしてくれるんですけど、私なんかそれをね勘違いしてて、体育館側に座って、運動場側の席だよって言われてたのに、なぜか反対の席に座っちゃったんですよね。私も緊張していたのかな、今思うとね。で、主人が始まる10分前にちょっとトイレ行ってくるわって言って席立ったんですよ。で、戻ってきた時に、ねえ、ここってさ違うクラスの席なんじゃないって言われて、でえってなって、あ、でもそういえば知ってるお母さんもいたけどってなったんですよね。なんか教えてくれたらよかったんだけど、知ってるお母さんの顔いたけど息子と同じクラスじゃないなと思ってて、で主人がやっぱりここ違うよってなって、前から3列目に座れていたのに、そこから席移動したんでもう後ろの方になっちゃったんですよね。いやいやいやいや、なんかこの 息子との口伝えの難しさっていうのもすごく今回課題ですね。これから中学に入ってもっと口が少なくなってくるし、もともとうちの子はね、あんまりこう主語が多い、きちんと言わない方なので、誰がなのとか、それは誰の話なのとかね、聞いちゃうんですけれども、そう、なんか その辺もしっかりと把握していきたいなっていうふうに思ってます。お天気はね、もう土砂降りだったんですけれども、奇跡的に朝一だけ、朝ね学校に行く時まで持ってくれたので、近くの神社の桜の前で写真撮れたりとかできたんですよね。ただもう中に入る親御さんがね、並んでる列に並んでる時にもうポツポツポツポツって来ちゃったんで、その後は土砂降りでした。帰りはもう土砂降りの中、着物で帰ってきましたけどね。次は4月の入学式なので、その時もちょっと春らしいですね、着物を着ようかなっていうふうに思ってます。着付けはね、12月から頑張って自主練もしていたおかげでとっても綺麗に着れたんですよ。私史上最高に綺麗に、一番綺麗に着られたかなって思ってね、もうルンルンで30分以上前に着終わっちゃって、ちょっとぼーっとしてましたけどね、昨日がね。まあ、あと4月の時はどうしようかな、なんか春らしいピンクか青のブルーの着物にしようかなと思ってて、それに春らしくね、ハマグリの白い帯にしようかななんていうふうに思っておりましてね。また引き続き新天地でも着物生活は楽しみたいなっていうふうに思っているんですよね。なので、まあ、6年間本当にあっという間でしたけれども、最後のね 2、3年がコロナで、だからもうほぼ学校に私たちも行けてなかった。運動会とかも親が見られるイベントはなかったしね。そう考えるとやっぱり半分だけだったなっていうのはあると思うんですよ。あっという間だったよね。だからね、なんかもうちょっと関わりがあったらよかったんですけれども、まあ高学年になってから仲いい友達も見つかったし、それに伴ってお家にお友達呼んだりとかっていうのもできたしね。本当いい子なんですよ、息子の親友たちが。昨日も私がもうね、最後だから写真撮らせてって言った時もすごいこう照れながらちょっと間隔置いて、で女の子ってね、もしかしたらもうね、小学校6年生になると結構携帯とかで自撮りしてるかもしれないんですけど、男の子って一切しないからものすごく幼いんですよね。だから慣れてないの、全然カメラに。だからこうもうちょっとくっついてって、くっついて笑ってみたいな感じで言って、バシャバシャバシャっと撮らせていただきました。もうちょっと泣くかなと思ったんですけど、その席の間違っちゃった事件と、あとはまあやっぱりもう自分でできることが増えてきて、私がものすごく苦労したりとかしたことが少なかったからかな、泣かなかったですね。やっぱ保育園の生活発表会が一番泣いたかな。もう子供がセリフを言ってるだけで号泣してましたんでね。そういう意味では、ああ大きくなったなって思える瞬間が小学校はもう何回もあったっていうところはあると思いますね。まあでも3年生ぐらいまでは毎日泣いて帰ってきて、学校行きたくない、行きたくないって言ってた長男がね、大きな声で自分の言葉で私たちへの感謝の言葉とかを式典中に話してくれてたんで、スピーチしてくれてたんで、もうそれとかはぐっと胸にくるものがありましたね。なんか昨日卒業式見てて思ったのは、やっぱり私もこの子たちのように常にチャレンジしていくこと、あとは未来にワクワクすることっていうのは忘れていきたくないなっていうふうに強く思いました。今年も48だけれどもね、もう閉じていく部分はあったり、まあ、閉経とかも迎えるからさ、これからあるんですけれども、それには抗わずともやっぱりこう挑戦していくっていうことも諦めずにいきたいなっていうふうに思っております。あとちょうど3ヶ月弱今日でね、3ヶ月今日で48歳になるので、このね3ヶ月間でまたやりたいことなんかは改めて新天地で音声配信にてお話ししたいと思っております。それでは神戸から最後の音声配信でした。たくさんの方に聞いていただけると嬉しいです。 本当に13年間ありがとうございました。12年間か12年間ありがとうございました。次回の音声配信は新天地から新居からお届けしたいと思います。それでは